桜川マキシム。
この間ね、ふとテレビを見てまして、サンテレビがついてたんです。
はいはいはい。
で、パッと見たら、なんかこう、映画のオープニングやと。
はい。
で、それ見たことのない映画やったんですよ。
はいはい。
で、なんやろうと。
うん。
なんかこう、西部劇っぽい。
はい。
映画で。
はい。
で、結構オープニングがね、なんかこう、出てくる人の、うん。顔がこう白黒のところの白い部分に青とか色付けしたようなのがパンパンパンパンと出てて、
はいはいはい、
あなんかかっこええなって、
うん、
あ結構ええんちゃうんと思って見てたんですよ、
うん、
オリエント急行のオープニングみたいな感じで、
うん、はは
結構かっこよかったんですよ、
はい、
でへえなんて映画やろうって思って見てたら、うん、ワイルドワイルドウエストやったんですよ
あー見ちゃった、
うん、で、うん、その途端に、うん、すっごいムカついたなんやろねあれは。
あなんやろな。
別に古い映画でやったらかっこいい、新しい映画でやったら鬱陶しい、
うん、
ってなるべきもんじゃないじゃないですか本来。
そうやな。
かっこいいものはかっこいいで言うわけですよ、
うん、
なんでそういう感覚を持ってしまうかなと思って
なんや俺らの人生の基準なだけやからな。
そうでしょ。
その時間の測り方はね、
うん。50年後に見たら、オリエント急行殺人事件もワイルドワイルドウエストも昔の映画なわけですよ。
お前な、大くくりやろうな、多分な。
ね、
あ
20世紀の映画っていうくくりられ方するかもしれないぐらいのもんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。100年、200年。
そうでしょ。
ああ、
まあ。そこでムカついてしまったのは僕が悪いんですけど、
うん、
なんでそこでムカついたんやろうっていうのは一つ。疑問やったんですよ。
ワイルドワイルドウエストに。
ワイルドワイルドウエスト。だからね、見ててね、こう、うん、ボケーって見てたらね、途中でね、ワイルドワイルドウエストって言ってたからね、あれって思って、なんだこれって。
あ、
この、なんか黒人のガンマンや思ってたやつは、どうやらウィル・スミスのような。
はいはいはい。引っかかった感がすごいありますね。
うん。やられた、うっとうしいわっていうね。
なんやろな。ワイルドワイルドウエストの、
うん。
で見てないでしょまだ。
見てないです。もうそこでチャンネル変えましたもん。ムカついたから。
見ひや。ね。おもろいかもしれんや。
そうですね。
だね、でも手法としては、
うん、
あ、かっこいいと思ったわけやもんね。
かっこいいと思ったんです。
多分ね、まあ、オープニングでかっこいいというのは、セブンとかね。
うん。
延々言われますけど。
うん。
多分、何十年後かにやってもかっこいいんでしょ。
セブンね。
うん。
うわ、いたって感じやけどね、オープニングね。
うん。
うん。
なんでムカついたか。
多分ね、それはね、
はい、
作り手の年齢が多分近いじゃないですか、
はい、
昔の映画と違ってね、もちろん、
うんうんうん、
同族意識を持ったんやろね、作ってる人に対して。
ほう。
で、映画を作りたいっていう意欲が僕の中にいてるんやと思うんです。
はいはいはい。
その自分が、
うん、
そんなかっこいい映像は作れてないわけじゃないですか。
はあ。
なのになんか作ってるのに対してムカついたんでしょうね
嫉妬心が。
え、嫉妬心でもなくて、なんかに似てるなって、そのだからオリエント急行とか、うん、ああいうかっこいいオープニングがあるけど、
うん、
そんな感じでかっこいいなって思ったっていうことは、そこに分類したわけでしょ、
うん、
で分類したのところで、
うん、
実はそれが同じような時代に生きてる人間が作ったっていうことから、
うん、
多分なんかこうああいうのを作ろうとしやがってみたいなとこやったよね。
はいはいはいはいはい、はい、
だからまあ、嫉妬心もなくはないですよ。
はいはいはい。
あと新しいものを作ろうというんじゃなくて、昔っぽいものを作ろうとしやがったなとか、
はいはいはいはい、
そういうもんがいろいろないまぜになってもう鬱陶しくなったよね。
ウィル・スミスの顔見た途端に、
そうそうそう、
気づいた途端に、うん、ああははははは
という自己分析ですけど。
でも多分それはワイルドワイルドウエストという、
うん、しかもね、だからね、ハリウッド映画やったから余計ムカついたんでしょうね
純ハリウッド映画ですからね、
うん、商業映画っていうところやったからね、
うん、
別に商業映画やからかっこ悪いってわけじゃないんですけど、
うんうん、それでデパルマかっこええで
、うん
うん、何やったかね、前に話した内容で、
はい、
僕なんか映像美とか、
はい、
映像で見せるとか、
ああ、はいはい、
実相寺さんとか、
そうそうそう、
鈴木誠司の話してたんですか ね、
っ
ていうのはすごい残ってるんですけど、
う
ん、僕もそれで評価するのはどうかなと思ったけど、
うん、
でブライアン・デパルマという監督はよう言われるじゃないですか、
はいはいはい、
あの人の絵はと、絵、うん、って言うじゃないですか、
うんうんうんうん、
って思ったんですけど、うん、かっこええわと。
どれを見て思ったんですか。
カリートの道です。
ああ、 アルパチーノ。
アルパチーノです。今月アルパチーノ月間です。
はい、君だけな。
はい、あ、そうやな、うん。全国的にっていうわけではないけど。うん、って思ってカリートの道を久々見たら、
はい、
昔は流して見てたんですけど、うん、今見たら、うん、と思って、うん、古典的な最初と最後がリンクするっていう、
はいはいはい、
最初にバーンとなって、うん、それがなぜこうなったのかっていうのを追いかけていって、
はいはい、
最初は白黒、あとはカラー、は
い、
っていう、まあ、時間軸とかで見せ方なんですけど、
う
ん、
割とベタですね、そういう意味
では、
ね、
ベタなんですけどね、うん、でそれを見てあっと思って、まあ、その映画的手法の、まあ、ベタなところで勝負して、はい、あかっこいいと思わせる手法を、
うん、
あちゃんとかっこいいなと思えるようになったのは、
うん、
今月まあいろいろドラマのものも含めて、
はい、
DVD をたくさん見ようと、
はいはいはいはい、
お正月からガッと見て、うん、そのペース続けようと思って、
うんうんうん、
まあ、DVD は倍速で見れるんで、いやそれがいいのかどうかは別でね、
うん、
見ようと思って、
はい、
映画とかその物語を見る脳みそにしていったんですよ、
はいはいはい、
で月間30本見た上の最後やったんですよ、
はいはい、
でその脳にしていったから、あ、映画的なものでちゃんと感じ入れたんやなと思って、その練習ではないですけど、
うん
うん、積んどいてよかったなと、この1ヶ月、うんうんうん、やっと戻った感があったんですよ、
はあ、
あ、これで来た来たと思って、
うんうん、強制された感じですか。
そうやね、
うんうん、
そっちへ持って行きたかった
ん、うん、
何見てもペローンってしてる感じが最初はあったんですよ、
はいはい、あのうがった見方し続けられなくなってきた感じかな。
うん、
うん、
そうやな、素直にね、
うんうん、30本も見たらもうしょうもないイチャモンとかつけんのも疲れたわっていう
なるな
感じで見たから、あ、素直に見れたな
と。そうそうそう、ええー、とこええー、とこを見ていこうと思って、
うんうんうん、
それがやっぱ正しい見方やと。
ああ、ニュートラルに見れましたか。
うん、
うんうん、
もうあえてなんかスタイリッシュとかっていうわけでもなくなく、
うん、
おーっつって、何せアルパチーノですか。
アルパチーノですか、
うん、
来月ぐらいダスティン・ホフマンですか。
、うん、
別に鼻のでかい人の映画を見たいわけではないやろうけど。
イタリアン、イタリアンしちゃってもね。でもそういう見方をするっていうのは、うん、やっぱりなんかその強制するっていう意味で今月は30本、うん、結果はそうですけどいっぱい見ようと思って30本やったんですね。
年365本ペースですね。
ねえ、
すごいですね。
やってみたいですね。
ねえ。
今さら。
今さら。
昔だったら余裕やったんですけどね。
ねえ。
そうやって縛りを作らないともうやらない。
ああ。
なと。
はいはいはい。
もう、なんやろ、自発的にというか、勝手に興味がそっちへ向いていくみたいな感じではなくなってきたので。
うんうん、いや、大体があの、系統立ててものを見るっていうのが一番ね、見やすい見方やからね。
うん。だからそれの一つのまず軸としては、うん、アルパチーノ。
アルパチーノですか。
うん、
僕今あのゾンビです。
ああ、なるほど。
はい。あのね、はい、ゾンビ映画って僕触れてないなとね、ふと思ったんです
よ。もうな、多分、うん、大概の人は触れんでええかって思って
る。いやいやいやいやいや、あれはあれで一つのジャンルを形成してるわけですよ。
そうやな、だって作られ続ける
もんね。この世の中に知らないでいい知識なんて何一つないんですよ。二つあるんです、はい、この世の中には、
はい、
今までに知った知識とまだ知らない知識。
塗り絵やな。なんかあれやな、大公開時代みたいな感
じ。、うん、ここまで俺の世界みたいな、
うんうんうん、はいはいはいはい。
でまあゾンビ映画って見てないなと思って、
はい、
うん、であれを見たんですよ。ゾンビじゃなくてあの、サムライミのやつ。
はいはい。
あ、あれですわ。
はい。
狩猟の腹渡を見たんです。
はいはい。
うん。狩猟の腹渡には昔興味を持ったことがあって、
はい。
あくまで僕の中なんですけど、はい、ディレクターズカットバージョンとか、
はい。
ああいう単語を初めて聞いて、え、何それって思ったのが、キャプテンスーパーマーケットやったんです。
キャプテンスーパーマーケット、すいません、はい、それは。
狩猟の腹渡3。ははは。
ああ、なるほど。
キャプテンスーパーマーケット。
はい。
でね、それの予告編を見てて、
はい。
ゾンビ映画って気持ち悪いもんっていう印象あるでしょ。
うん、
まあもちろん間違ってはないんやけども、うん、キャプテンスーパーマーケットの予告編を見てると、すごくコミカル。
はい。
やったんですよ。
へえ。
その時はあの、狩猟の腹渡シリーズの、
うん。
ことを、1、2紹介して、今度3のディレクターズカットバージョンがソフト化されます。
はい。
これね、未公開シーンが、未公開シーンとかを追加したりして、
はいはい、
そのまた再編集したのがディレクターズカット版なんやなっていうのを、その番組で覚えて。
はいはいはい、はい。
で、その2のね、
うん、
ダイジェスト映像を見てると、
うん、
こうね、片腕にチェーンソーをこうはめ込んで、
はい、
片腕ない状態にはめ込んで、
はい、
ほうほう、で、それをブイーンって回して、字幕でね、
うん、
生かすぜって言うてるところがあったんですよ。 何やこの頭の悪いかっこよさはというのがすごい印象に残ってて、
はいはいはい、
狩猟の腹渡っていうのは機会があれば見てみたいなというのをずっと思ってたんです。
はいはいはい。
機械ないやん。チェックせえへんやん、そんな。レンタル屋行ってなかったら見ようと言ってもわざわざ借りに行けへんやん。
なあ、
この間テレビで1やってたんで、1見たのきっかけに2、3と見たんです。
はいはい。
まあ、アホなね。
ああ、そっちのベクトルな
ん
やね。
うん。
うん、
アホ映画ですよ。
ああ、はあはあはあはあ、
うん。で、まあ、あの、狩猟の腹渡見たと。
はい。
で、そういう死人が生き返ってという、
はい、
映画のやっぱ基本となったのは誰やろうと。ああ、どうやらジョージ、ロメロ。
ジョージ、A. ロメロですね。
はい。
はい。
らしいというのが分かって。
はい。
で、そこで、ゾンビ。
はいはいはい。
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドとか。
はい。
ドーン・オブ・ザ・デッドとか。
聞きますね。
ドーン・オブ・ザ・デッドはこの間リメイクもされたからね。
はいはいはい。はい、
うん。その辺を今見てるんです。
はいはいはいはい。うん、古典というか。
古典ですね。
メジャーどころから、
うん。うん。でもね、やっぱね、ゾンビ映画って歴史は浅いじゃないですか。
30年。
うん、ぐらいでしょう。
ぐらいですかね。
うん。うん、まだ、最初の頃の映画って、
はい。
荒削り？
はいはい。
あの、基本的なパターンっていうのも自分らで作ってるわけやし、
うんうん。
だからね、結構ね、荒削りやし、好き放題やってるし、
はい。
あの、ノホーズっていうんですか？
うん。
結構無駄なカットも多いんやけど、
はいはいはい、
そういうところが結構見てて、うん、飽きへんなという。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
一度見てみてもいいんじゃないですかという感じはあって。
ゆるい感じですか？
結構ゆるいよ。
はあ。
うん。このシーンいらんやろみたいなのは多い。
ああ。
うん。
なんか基本としてはゾンビ映画っていうものは、まあ、ホラーとはまたジャンルを隠すんかもしれないですけど。
そうですね。パニックムービーに近いでしょ。
ああ、
うん。
びっくりがどんどん出てくるみたいな。
うん。
は
ん
は
ん。いや、パニックムービーっていうのはそうやし、あの、もちろん驚きの連続っていうのもあんねんけども、
はい、
追い詰められた状況下で人間がどう動いていくかっていう話が多い。
ああ、なるほどな。
うん。だから狂気に走ってしまう人間がいて、うん、
はいはい。
うん。っていうのが、まあ、よう出てくるパターンかな。
はいはいはい、はい、
うん。最初のうちこそ、だから、あの、冷静に動いてた軍人が急に高圧的になって、
はいはいはい、
なんか暴君と化すっていうんですか、
はいはいはいはい、
になって、こう、俺の言うことを聞くか死ぬかどっちかや、みたいな状況になっていったりとか。
はいはいはいはい、うん。あ、そこの人間模様とか。
そうですね。
でもそれは、まあ、シチュエーションやね。
そうやね。
作りやすいんやろね。
まあね。
人間描くっていうこと
を
持っていくのは。じゃあ、2月は、
そうですね。いや、うん、1月がゾンビ強化月間でした、僕
は。ほんまに？
はい。
あ、テーマ決める？あ、決めるもんじゃないか。なんかでも連鎖していったらええかなっていうのは僕の中であって、うん、例えばアルパチーノ見てるでしょ、
うん、
ゲアクローっていう映画があって、
はいはいはい、
それ最初見たんですけど、うん、ジン・ハックマンなんですよ。
ああ、はい。
だからジン・ハックマン行こうかとか。
ああ、なるほど。
ブライアン・デ・パルマ行こうかとか。
はいはいはい。
これまあ音楽聴くときとかさ。
ああ、ありますね。
でもね、昔友達言うてたことやねんけど、
はい、
まあオタ的な要素というと嫌やけど、
うん、
まあそうやって深く、その物事を真っ白、
はい、
感じをいろんなものを知りたい見たいっていう人をまあオタとするのであれば、
うんうん、
そこに派生していく力、喜びを感じるか否かやと、
うん、
ペロンと見たと、
はいはい、
これええな、
あ、はいはい、
で物語が途切れるんではなくて、
あ、
そこから派生する何かをなんかリンクリンクしていって、
うん、
あれこれとこれがつながったとか、
はいはいはいはい、
っていうところに、それはもう知りたい、
うん、
見たい、知りたい、
うん、
聞きたい、
うん、
の地図がどんどんどんどん埋まっていく感じ、
うん、
の中でその自分の中でこう結びつけるものが出来上がるとか、
はいはい、
自分の中でのそのリンクですね、
うん、
が派生が出来上がることに喜びを感じると、
うんうんうん、
それが主目的になってしまいがちなところも、それは批判的な意味ではあるけど、
はい、
でもそこのまずは発動力ですね、最初の、うん、があるかどうかでオタの入り口やと。
ああ、そうやね、
うん、
うん、
世界の中心で愛を叫ぶ、ええー、なーで終わった
な
って思ってしまう人と、うん、世界の中心で愛を叫ぶから、うん、
が、まあ、その人は良かったと
すれば、
まあ、そんな人はいないけども、
うん、いないけども、
うん、
まあ、あれはいろんなね、要素があるわけ、うんうんうん、タイトル一つとってもあるわけ
で、あるある。
そっから派生するとか、
うん、どこでしたっけ、最後、あの、オーストラリアの、
はいはいはい。
なんていうとこでした、あの、
覚えてない。エアーズロック？
いや、エアーズロック、
うん。
エアーズロックが出てくるっていうところから、じゃあ、ドラグナーを見ようとか、そういうことでしょ。
ドラグナー。ドラグナー。
第1話にエアーズロックの基地が。
それは、リンクしていって、ああ
あの、あれやな、世界の中心で愛を叫ぶを見てて、
うん、
あ、これ最後のシーンあれやろ、ドラグナーの第1話の場所やろって言ってるだけやから。
うんうん、そこに喜びを感じるか否かの旅に出ようと、うん、そのためには、
はい、
いっぱい見ないとダメ。
そうですよ、
うん、
君をもしゾンビ映画に引きずり込もう思ったらアルパチーノの出てたゾンビ映画探したらいいわけですね。
遠いな
ないしな
ないな多分表だってはな。
な
あ、ジャック・ニコルソンがキラートマトとかやったら、
あ
やっけ、
ジャック・ニコルソンそこら辺のゾンビより怖いからな
うん、ジョーカーですからね。
ジョーカーですからね。
うん、
ノーメイクでもジョーカーっぽいですからね。もうあの今やってる映画あるじゃないですか。あのディカプリオ出てるやつ。
はい、はい、はい。
あの、
ディパーテッド、
うん。あれのリメイクのやつ。
はいはい。
あれのポスターのうっすら出てるジャック・ニコルソンが怖くてね。
怖いな。
あれね。
ジャック・ニコルソン微妙に微笑んでるやん。
そうそうそう。そう、だってアンソニー・ホプキンスはさ、あの、うん、ハンニバル・レクター教授役をやっててもさ、
はい、
あのちょっといい人っぽいやん
な
あ、
うん、知的な感じするしな、あの人な
素で人肉食うてそうやん、ジャック・ニコルソン。ジャック・ニコルソンは素で人肉食うてそうやし、はい、寺島しのぶは絶対庭に5、6人埋まっとるやろ。
え、そうか、
え、寺島しのぶお前人を殺したことないとは言わさんぞ俺は。
なんでそう思う、
怖いやん、なんか。
ああ、眉間にしわ寄せた時とか、
うん。
ああ、ごめん、俺、あの人に興味ないから、全くどっちも、
ほんまに。怖いねんけどな。
ああ、うん。子供の時見たらトラウマになるかもしれないですね。
ああ、そうですね。
なんかでもね、映画だけではないですけど、はい、その映画的なもので、
うん、
なんか心に残ってしまって、
うん、
今でも、怖いっていうのが、あるんですよ。で、
あ
トラ、なんやろ、その、子供の時に寺島しのぶ見たらそう思うかもしれないですけど。
失礼な。
ね、映画じゃないか、テレビか。
はい。
池袋ウエストゲート
か。あ、はいはいはい。
があって。
IWGP ですね。
IWGP の、山下くん。
はい。
ですね。
はい。
が中学生か高校生かの役で。
はい。
似顔絵を描くん。
うん。
で、加藤愛の似顔絵を描くんですよ。
はいはい。
で、加藤愛がまあ二重人格的な。
ああ、そうなんですか。
怖くなる。
はい。
あの、その、もう一つの人格になるときの顔を描くんですよ。うん、その時の顔は目を描かないんですよ、
うん。
それが怖いという表現なんですけど、うん、もうその絵がね、うん、怖くてね、うん、僕夜中トイレ行くとき絶対思い出すんですよ。そんなんが。
え、それでも見たんも結構最近でしょ、
最近やんけど、うん、もうあかんねん。
ああ。
永遠残んねん。
怖い壺に入ってしもたんや。
壺に入ってしもてん。
ああ。
それを、寺島しのぶが今誰かに与えてると思うと。うん、
ああ、かわいそうに。
怖い怖いと思って今。
裁判沙汰にしたったらいいんですよ。整形させろ、整形。怖いから。
あ、
いやでも僕もありますよ、怖いツボ。
はい。
あのね、星座が好きでね、昔。
はい。
星座の図鑑を買ってもらったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、こう、そこには、あの、星座ですから、まあ、ギリシャ神話系の、神話がいっぱい書いてあるんですけど、
うん、
はいはい、その挿絵がすごいリアルタッチでね。あのね、はい、勇者ペルセウス。
ペルセウス。はい。
と、アンドロメダ。
はい。
の、あの、逸話ってありますやん。
はい。
大クジラの、生贄としてアンドロメダが海の中に突き出た岩に鎖で縛り付けられると、
はいはい、
でそこに来たオオクジラをペルセウスはその前に倒していた、
うん、
メドゥーサの首を見せることによって石化させ、
はい、
助けて、うん、最後結ばれるという、
はい、
そこに書いてあったねオオクジラが岩になりつつあるところがすごく怖くて、ね、
今でも
あのね実家にまだあるんですよ。
ああ、
あのね未だに開くのがすごい躊躇する。
ありありと、
うん、開いて15秒ぐらいするとただのリアルな絵やなというだけで終わるんですけど、
うん、
その15秒間僕あのおぞけ立ってますからね。
あ、
全身の毛穴という毛穴がふわっとなりますから。
はいはいはいはい。なんでそんなもんがってとこなんやろうけど、
いや子供には怖い絵ですよ確かに、
うん
うん、
そういう力があ
るんですね。
うん、そういうもんにも染められるということが悲しいかな、多分ない。
いやでも IWGP で染められてるわけでしょ。
ほんまやな、
最近ですやん、
7、8年前やな、
うん、もう成人してるかしてないかぐらいでしょ。
ああ、うん、全然してたと思う、
うん、
でもそれはまあ怖いというところやけど、
はい、
喜びであるとか、
はいはい、
うおーっていうのを、
あ、
もう来るかと。
いや怖いがあんねんからあるよ。
あるか、
あるよ。
そやな、
うん、
めっちゃ怖いの方みたいな、
ゾンビ映画。
いや、寺島しのぶ。寺島しのぶが、
うん、
ゾンビやったんや。
うわ、怖っ。怖
っ。延々と、
うん、
生きてる男たちを、
うん、
食っていくね。
うわ、それ別にゾンビやのって言えやん。
うん、やけど、
うん、
寺島しのぶやから、
うん、
食うの意味が違うね。
うわ
そっち系の趣味の人も。
怖
食われていくねんね。
あの役名は寺島しのぶにしといてな。あ、でもあるよ、怖いもん。未だに思い出して、あれは怖いっていう。もう、鮮明に覚えてるのは、うん、ファミコン探偵クラブっていうフロッピーの、うん、あの、あったやんか。
ディスクシステムですね。
ディスクシステムのやつ。
はい。
あれに出てくる、うん、あの、最初に殺されるおばあさんいるんですよ。うん、だから草間キクかなんかそういう名前のおばあさんがいてるんですけど、説明書に載ってるその顔が怖くてね。一番最初に殺されてるから一番弱い人なんですけど、すっごい怖くてね。もう未だに覚えてるもん。
残るな。
残るよ、そういうのは。
怖いっていうのは残るんですかね。
ね。
記憶の。例えば楽しいとかさ、可愛い。
楽しいっていうのは、生命の危険は感じへんけど、怖いっていうのは、こう、どういうかな、自分の、すごい原始的な部分っていう言い方するとおかしいんかもしれないけど、うん、そこが生命の危険を感じてるから、ふわってくるわけでしょう。
うん、直接的にこっち来るわけではないけど。
僕だから水族館行くときに、僕水族館好きなんですよ、
結構。はいはいはい。
魚の生態とか見るのも好きなんですけど、
はい、
一番その中で印象に残るのは、中型の水生生物いるでしょ。
中型の水、うん、
あのね、大きさ的にはね、
はい、
ジュゴンとかのサイズ、
ああ、はいはい、
ああいうのがこう、はい、どういうかな、半分こっちが水中も見れるようなところあるでしょ、
はいはいはい、
うん、そういうので前から向かってくるときに、うん、その大クジラを思い出してすごく怖いんですよ。
あ、
だから僕水族館で一番の楽しみは、はい、スリルを味わうことなんです。
癒しに行くというか、
うん、
ほんわかしに行くわけではなくて、
うん、そうなんです。
あ、ジュゴンが向かってくる、
はい、
それも昔のそのオクジラの
そうなんです
おかげやと。
うん、
あーはーは
ー。だからあの僕はこの間あのまあ彼女と旅行行ってきたわけですよ。
はいはいはい。
だからとある水族館で水中でイルカを見れるっていうサービスをやってて予約して行ったんです。
はいはいはい。
あのね、結構普通に楽しかったんですよ。
はい。
ああ、イルカの生態はこうなんかと。
うん、
イルカのうんこはトグロを巻きながら出てくるなという。
へえ。
あのスクリューみたいです。
ああ、そうなん。
うん。回転しながらブワーって出てくるっていうのを間近で見たりして楽しかったんですけど、
はい。
その一方でスリルも味わってたというね。
ああ、なるほどな。水中生物に。
そうです、そうです。
あははは。
ただね、結構ね、聞いてる人でもね、これは怖いっていうのがすごい残ってるとかっていうのはポンポン出てくると思うよ。
ああ、そうやな。
募集します？
怖いもん。
なんかあの、ウェブ拍手の下ぐらいから、聞いてくれるとまたネタにしたいなと思いますけど。
ああ、なるほどね。
はい。